説教すべてを感謝せよ、シドモト牧師。
今日の説教の結論、それはエペソ書第5章の特に20節に注目してみたいと思います。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。ここにすべてのことをいつも感謝しなさいと書いてます。これは驚きの言葉ですね。自分にとって都合のいい嬉しいことや願っていることが実現したならば感謝できる。そうですよね。あ、よかったよかった、神様ありがとうございます。そう、しかしそういう時にだけ感謝するのではなくて、そうでない時にも感謝しなさいという意味ですね。これだってあらゆることについていつもと書いてあるんですよ。いつも感謝するって書いてあるんです。嫌な時だってあるじゃないですか。自分の願っていないようなことが起こってくる、反対のことが起こってくる時になんで感謝できるんですか。むしろ神様から離れていくっていうのが我々の普通のあり方じゃないですか。しかしそういう自分の願いが実現した時だけでなく、そうでない時にも感謝しなさいと聖書は言ってるんですね。一体それはどういう意味なんだろうか。パウルはこのエペソ書の次に書いてありますピリピ書というところで同じような言葉を書いてるんですね。こう書いてるんですね。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。これはピリピ書の方の言葉なんですが、4章の4節に書いてある。このピリピ書の方には主において喜びなさい、主にあって常に喜びなさいとありますね。これはたまたま先週も言ったんですけども、主において主にあってっていうのはそのIn Christ ですか、あるいは主の中でとかですね、ここに書いておりましたよ、書きましたように、主においてというのはそのイエス様の中でとか、イエス様の恵みによって、あるいは先週はこのそれはキリストに結ばれることによってという新共同訳を訳しているというふうに申し上げましたね。主に結ばれることによって常に喜びなさい。なぜならその時あなたが今経験している悲しみや困難や辛いことや、時には肉体の痛みや病、それらよりもはるかに大きなキリストの恵みの中に生きることができる。だからどんなことでも思い煩うのはやめなさい。そう続いてるんですね。まあ、この思い煩う、どんなことでも思い煩うのはやめなさいというのはこの、今度来週教会の総会があります。まあ、そこで皆さん方にこの承認を受けることになっている、まあ、今年の聖句として選んでるんですけども、このどんなことでも、ごめんなさい、ピリピ書の方ではですね、この思い煩うのはやめなさいと、そこにですね、常に喜びなさいと、あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい、知られるようにしなさいと書いて、広い心って書いてあるんですね。で、この旧約聖書はこのところをですね、 かつてはその寛容な心でっていうふうに書いてた、略してたんですよ。でそれは広い心っていうふうなことを言い換えてると思うんですけども、私はこれをですね、この広い心が与えられるっていうことは一体どういうことなんだろうか。それは今自分が問題とな、自分が問題にしている悲しみや苦しみや病でもいい、そういうことがあると思うんです。そういうことに我々はどうしても縛られてしまうということなんですよ。そうですよね、当然ながらそこから離れられない。もうずっと皆さんも心にかかっている問題はずっとあると思うんですよ。しかしなかなかそこからですね、自由になれない、そこに縛られてしまう、身動きができないような状態、そういう狭さ、そういうのではなくて、ここにですね、このピリピ書の方のプリント、ちょっと上の方見ていただけますか。思い煩うのやめなさい、あらゆる、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとイエス・キリストによって守るでしょう。人知を超える神の平和がと書いてます。人知を超える、人間の知恵を超える神の心によって、その中に生きるときに、もう広い心が生まれてくるんだ。自分が持っている問題、自分が今悩んでいる問題、嫌な問題、辛い問題、そういうことからですね、離れるにはどうしたらいいんだ。それは人知を超える神の御心、神の心、神の御心に生きるときに、そこにこの移っていくときに、つまりそれは自分の狭い心でですね、悩んでいる、そういうところから解放されていく、それが広い心ですよね。その時に平和が生まれる、あるいは煩いから、重い煩いから解放されていくんだというので、何事につけ、どんなことでもあらゆる問題について笑う、思い煩うな。あなた方は感謝を込めて祈りと願いを捧げ、このこれはピリピ書の方ですよね。求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆるこの人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るであろう。これはピリピ書の方にもそういうこと言ってるんですよ。で、実はこのエペソ書の方でも同じことを言ってるんですね。ちょっと前のページになるんですけども、3章の12節っていうところにはこういうふうに書かれているんですね。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により、確信を持って大胆に神に近づくことができます。あるいは3章の16節には、どうか御父が、御父がその豊かな栄光に従い、その霊により、あなたがにより力を持ってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて 叶えることのおできになる方に栄光がありますように、アーメン。これは実はエペソ書が言ってるんですよ。言ってたんです。我々もこう読んできたんですよ。かつて少し前に、もう忘れてるんですよ。多分。あ、エペソでもこういうふうに言ってたなということを読み返してみればわかる。つまり神は人間の体験やそこから出てくる人間の思い、願いや思い、人間の計画、人間の知識、あるいは人間の思い煩い、そういうところにとらわれている、そこから離れられない人間の姿、そうですよね。それをはるかにしかし超える神の愛を、キリストの愛を用意してくださっているって書いてあるんですよ。キリストに結ばれているものは、キリストにあるものは、キリストにおいて生きるものは、その神の満ち溢れる豊かさの中にすでにあるんだ。この神の御心を本当に受け止めることができるときに、人生の根本にある神の愛に生きることができる。聖書はそう語っている。ここでロマ書8章の39節っていうのを挙げておいたんですけど、ちょっとちらっとですね、このそこにはこういうふうなことが書いてあるんですよね。この、ロマ書8章の方ですけども、生も死も現在のものも将来のものも高いところものも低いところもの、どんなものでも、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができるでしょうか。35節のところにはですね、ロマ書8章の35節のところには、患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、生も死も現在のものも将来のもの、高いところにあるものも深いところにあるもの、これは実はユダヤ人たちが当時考えていたこの世界観というんですか、宇宙をどういうふうに考えてたかということが反映しているというふうに、まあ、聖書の仲介者は述べていますね。どういうことかというと、実は天にもですね、悪魔的な力があるんだ。そしてまた地下の深いところにもですね、まあ、我々は黄泉なんていう言葉は知ってますけど、そういうところにも実はこの神に反するサタンの力が働いているんだ。そういうこの地上を超える天にもですね、あるいはこの地上のもっと奥の方にもですね、そういうところにも諸霊っていうんですか、そういう神サタンの力が働いている。この同じこの同じ左のページの359ページのですね、6章の12節にこう書いてありますよ。私たちの戦いはうんと書いて、その次の言葉、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものです。このことですよね。ローマ書で言っている現在のものも将来のものも、高いところにあるものも地の底にあるものもっていう、ここに言うならば、天にいる悪の諸霊、暗闇の世界の支配者、たとえそういうものであっても、そういうものに縛られることはないんだと。そういうものから、そういう力が、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができる、そういう天の諸霊の力よりもキリストの愛の方がはるかに大きいんだって言ってるんですよ。絶対にキリストの愛から我々を引き離すことはできないんだって言ってるんですよ。これが実はローマ書でも言ってますし、このエペソ書でも言ってるということなんですよ。神の愛はイエス・キリストの十字架で、このそうですね、この神の御心を本当に受け止めることができるとき、人生の根本にある神の愛に生きることができる。 神の愛を信じることができるっていうんですよ。だからどんなことがあっても神の愛を信じなさいっていうことじゃないですか。どんな力もキリストの愛から我々を引き離すものはないんだって言ってるんですよ。信じる人はそういうふうに生きることができる。神の愛はイエス・キリストの十字架で示された。神の命が明らかにされたのはイエス・キリストの復活の恵みであった。実はこのことが明らかにされていくのが実は我々の毎週の礼拝です。他のところではですね、こういうことを明らかに明確にしてくれる、語ってくれるところはないですよ。聖書しか語っていない。いろんな芸術、いろんな学校、いろんな音楽会、それは全て大事なものです。しかしながら聖書が語っているのはキリストの愛から我々を引き離すものは実はないんだということを語っている。この今日の5章の16節のところに目を移してみたい。時をよく用いなさい、今は悪い時代なのですとありますよ。今は悪い時代なのです。現代もサタンがいろいろに姿や形を変えて勢力を伸ばして食い尽くすべきものを、その餌食を求めている。この現実は今のいつの時代も存在している。第一ペテロの5の8章5章の8節には、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っている。しかし神はこのような悪い時代の中にも救いの時を与えておられる。この時をよく用いなさいっていう、実はこのよく用いるというのは買い取るという意味なんですね。また私たちはこの悪い時代の中で実は救いの時を与えられている。時をよく用いなさい。この救いの時っていうのは、聖書の見方によるとですね、時間を表す時に2つの言葉を使っているんですね。一つは時間的に流れていく、客観的に今年は2026年、去年は25年、そして27年という、こう客観的な意味で流れていく、そういう時間を表す歴史であってもいいかもしれない。しかし歴史にはの中にはですね、特別の時間というものがあると。例えば自分が生まれた時とかね、特別な時じゃないですか、ある意味で。あるいは自分が死ぬ時とか、特別な時だと思うんですよ。聖書ではキリストが生まれ、キリストによって救いがもたらされた時っていう、これも特別な時だった。イエス様がお生まれになったそういう時、神の国は近づいた、時は満ちた、神の国は近づいたと、マルコで一緒の15節に書いてあるんです。時は満ちた、神の国は近づいた、イエス様がお生まれになるということを表してますよね。救いは近づいている。その救いの時がですね、ここに時をよく用いなさい、今は悪い時代なのですと書いて、ここに16節のところですね、時をよく用いなさい、今与えられている、神から与えられているそういう救いの時を用いなさい。ここに実はなぜならっていう言葉が書いてあるんですよ。元の言葉の聖書はここに訳出されてませんね。なぜなら今は悪い時代だからです。悪い時代っていうのはそういう日々が、悪い日々が存在しているからだ、悪い日々がずっと続いているからだ、だから救いをここに よく用いなさい、よく用いなさいっていうのはなんだかよく分かんない訳ですよね。この元の言葉っていうのは時を、この救いの時をその勝ち取りなさい、ね、買い取るという意味だというふうに書いてきましたよ。買い取るってどういうことか、救いを買い取るっていうことは一体どういうことなんだろうか。私たちはこの神の救いの時を手に入れていかねばならない。買い取りなさい。皆さんが礼拝に出るためにはいろんなお忙しい時間をですね、やりくりしてその時間を確保しなければならない。誰も時間暇だからね礼拝に来てるっていう、まあ、そういう人はいないですよ。みんな皆さん忙しい時間にいるんで生きてるんじゃないですか。そういう中でしかし礼拝の時間を獲得してるんじゃないですか。今日来たってことはいろんなやりくりの中でその時を捉えている。はっきりとそれをですねここで買い取っている。買い取らなきゃならないんだって言ってるんですよ。この礼拝の時を確保しなければ救いは与えられないよ。このエペソの町っていうのはカイステル川の河口にあり、肥沃な腐食土が上流から流れ運び込まれて、芳醇で豊かなブドウが実り、そこからワインが作られていた、まあ、そういうワインの、豊かなそういう場所でもあった。デオニソス の祭儀では陶酔状態の中で神との交わりを求めるのを常としたと言われている。ここにその次ですね、この今は悪い時代のその次の18節を見ていただきたいですね。酒に酔いしれてはなりません、それは身を持ち崩すもとですと書いてます、ね、今言ったようにその地方は豊かなそのワインの産地であった。だからそういうものが皆さん日常的に飲んでたと考えられる。しかし酔いしれてはなりません、そのような信仰っていうのもあった。泥酔、乱行、放蕩をもたらしたと言われている。それは身を持ち崩すもとですというふうな、まあ、柔らかい表現になってますけども、そういうことですよね。これに対して18節は何を対比しているか、酒に酔いしれてはなりません、そうではなくてむしろ反対に聖霊に満たされるものとなりなさいって言ってるんだ。霊に満たされるって、これは聖霊のことですよね。そしてあなた方は聖霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい、まあ、ここの19節以下のところですね。聖霊に満たされ、霊的な歌をによって語り合い、主に向かって心から褒め歌を歌いなさい、そして神に感謝しなさいという言葉が出ておりますね。いずれもこの命令形のような形で書いている。実はここに酒に酔うんではなくて聖霊に満たされる、そういう礼拝の姿が具体的に書かれている。じゃあ聖霊に満たされるっていうことは一体どういうことなんだ。何かですね陶酔状態になっていくようなことなのか、何か今日は礼拝に出てねあんまりこう聖霊感じなかった、なんかピンと来なかったと、そういう時に感想を持つ人がいるんですよ。でも聖霊っていうのは感じるんじゃなくて信じるんですよ。聖霊っていうのは感じる対象ではなくて信じる対象なんですよ。信じるっていうことはイエス・キリストを信じる、神を信じる、聖霊の働きを信じるっていう、そのことですよね。目に見えないじゃないですか。聖霊だって神だってキリストだって しかしそこに信じるという人間のこの働きっていうものがあるわけですよね。そしてこのハイデルベルク信仰問答っていうのがありますけど、その中に聖霊とは何ですかっていうところにですね、聖霊に満たされるっていうことは、聖霊っていうのは誠の信仰によってキリストとそのすべての良き賜物に預からせ、私を慰め、常しえまでもキリストが私と共にいてくださることです。そのことを信じることが聖霊の働きですよって言ってるんですよ。何か自分が今日はピンと来なかったとかね、なんかエモーションにピンと自分の心に感じなかったっていうことを心配する必要はないんですよ。礼拝で我々はキリストを信じる、聖霊に言わなければ誰もイエスをキリストと信じることはできないって言ってるんじゃないですか。信じるっていうことは何か人間がなすことができるものじゃないんですよ。特にキリストを信じる、神を信じる、聖霊を信じるってことはね、人間の技じゃないんですよ。それは聖霊によっての働き、見えざる聖霊の働きによって初めてできることなんだと言ってるんですよ。したがって私たちがこの世でどんな苦しいこと、悲しいこと、辛いことを経験しようとも、礼拝に来て主イエスキリストの愛に触れるとき、そこに聖霊が満たされることが起こってくる。この先ほどのエペソ書、キリストの愛の高さ、深さ、長さというような言葉が出てきてたんですよ。先ほど読んだ詩編のですね、145編の14節に、主は倒れようとする人を一人一人支え、うずくまっている人を起こしてくださいますという言葉がありましたよ。それを本当の意味で実現してくださったのはキリストであり、そのキリストの技のつながり、延長としてですね、聖霊の働きによって我々のうちにそのことが起こってくる。ですからこの詩編の言葉、主っていうのは神っていうふうに考えていいと思いますけど、神は倒れようとする一人一人を支え、うずくまっている人を起こしてくださいます。そのことが本当の意味で私たちのうちに実現していかなければならないじゃないですか。言葉でそういう言葉が詩編の言葉にあったなっていうだけじゃしょうがないじゃないですか。この言葉がどうやって私たちのうちに実現するのか、それが新約聖書が書いてることなんですよ。まさに先ほどキリストの愛の広さ、それは何を言ってるか、全世界を覆い、キリストの愛っていうのはあの一部分の、あのエルサレムのあの一部分でね、終わってしまったんじゃないよ。このエペソ書、キリストの愛の広さをまず見なさい。全世界を覆っていく、だから日本に生きる私たちにまで到達している。あ、なるほど、そういうことか。キリストの愛っていうのは人間の愛じゃないんですよ。これは神の愛なんですよ。ちょうど空気がね、全世界を覆ってるんじゃないですか。空気はアメリカに住もうがアフリカに住もうがね、空気はもう全世界を覆ってますよ。それと同じですよ。神の愛、キリストの愛は全世界を覆っているから、我々もその愛に預かることができるんですよ。長さ、キリストの愛の長さは何だ。歴史を超え、時間を超えて、今現代に生きる私たちの中にまでその愛は伸びてきているんだ。あのエルサレムというあの地域のね、イエス様が生きたのは30年間だけじゃなかったですか。イエス様がお前になって33年ぐらい、その時のキリストの愛はそこにとどまらないんですよ。歴史を貫いて、それが神の愛じゃないですか。空気と同じような意味で、神、キリストの愛の長さっていうのは歴史を超え、時間を超え、そして今 現代に生きる私たちの中にまで伸びてきている。あ、すいません、はい、ありがとうございます、はい、キリストの愛の長さというのは歴史を超えて時間を超えている。あの1世紀で止まってるんじゃないんですよ、キリストの愛っていうのは。今我々2026年に生きてるんじゃないですか。そこにまで来るのが神の愛ですよ。だから我々もこの現代に生きる私たちのところにまで来てくださってるんだな。愛の高さ、キリストの愛の高さ、それは私たちを神の身元にまで引き上げてくださる高さを持ってる。キリストの、我々はこの我々自身で神の身元に行くことはできないじゃないですか。しかし神、キリストの愛の高さっていうのは我々を本当に神のもとにまで引き上げてくださる、そういうものだ。キリストの愛の深さは何か。それは罪の深みの底に沈んだ私の魂にまでそれは到達してくる、してくださるものだ。どんなに我々がこの世で苦しいことがあっても生きるのは嫌になった、悲しみの中に打ち沈んでいる、そういう時があったとしても、その罪の深みの底にまで到達してくるのがキリストの愛ですよ。それがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さっていう言葉でパウロが表現したことじゃないですか。このような無限の神の愛に触れた時、私たちの魂は癒され、私の心に神の愛が次第にひたひたと満ちてくる。あ、そうか、私にも神の愛が来てくださってるんだ、私にも罪の愛、許しがあるんだ、こんなもどうしようもない罪の底に沈んでしまったような私にも神の愛と罪の許しっていうの恵みがあるんだということを信じることができるんだって言ってるわけですよ。そうでなければこの聖書の言葉は虚しいものじゃないですか。信じなければ何にもな、くだらない本になんですか、ないですか。これはそうじゃないと、やっぱり聖書が書いてる言葉、そういう神の愛、キリストの愛、その時そのことを受け止めて信じた時に私たちの心には神への賛美が湧いてくる。そうですよね。本当に自分が救われた時に神への賛美っていうのが湧いてくるんですよ。そうでなければ我々は賛美歌を歌うことはできないんですよ。本当の意味で歌がうまいか下手じゃないんですよ。あ、神様ありがとうございますという、そういう神への感謝がそこで生まれてくるっていうことじゃないですか。その次ですね、礼拝における賛美は一人で歌うのではない、多くの人と共に歌う。一人一人の歌を声は一人一人の語りとなって街道に響いてくる。まるでそれは互いに語り合っているかのようである。これがですね、ここに霊に満たされ詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合いって書いてあるでしょ。分かんないじゃないですか、どういうことなのか。語り合うっていうのはだけど、皆さんが歌ってる一人一人の声はですね、心から出てくる語りだっていうわけですよ。話してると同じだと、神に対してですよ。神に対する感謝がそこで語られてるんじゃないですか。歌を通して語ってるんじゃないですか。それが語りですよ。それが街道に響いてくる。まるでそれは互いに語り合っているかのようである。こっちからもあっちからもね、語り合っているように、それが語り合い、共に歌う交わりの礼拝がここに合う。語り合うとはおのずと語り出すという解釈もある。これはどういうことかっていうと、神への賛美というのは心がそういう神の愛によって、キリストの愛によって満ち満ちて満タンになった時におのずと流れ出すように、 神の賛美が自然と溢れてくる。ある個人訳の聖書にはこんなふうに訳してますね、英語ですけども、詩編賛美歌ですね、詩編と賛歌と霊的な歌をですね、あなた方自身の中で歌いなさい、あなた方の声は神の耳に対して、あなた方の心において音楽を、あなた方の声は音楽を作っているというふうな訳をしています。まあ、もっと分かりやすく言えばですね、神に対する神の耳っていう、まさに神の聖書はですね、神様は耳持ってるわけじゃないと思うんですけど、まさに人間の表現で言えば、神様が神様の耳に我々が語りかけるように、そういうふうに語ることによって、ミュージックですから、音楽をあなた方の声は作っているんだっていうふうな訳ですよね。あなた方が一人一人賛美歌で歌っているその声っていうのは、神の耳に届くように、あるいは神の耳に対して語るように、あなた方が自身がそのミュージックをですね、音をですね、音を作っているんだっていう、それが教会で歌う賛美歌なんだって言ってるんですよ。ここで詩編とか賛歌とか霊的な歌、スピリチュアル、だから今日ね、スピリチュアルソングっていうのも盛んにアメリカの影響でね、日本でも歌われてますよ。だけど本当にこういうことを理解してね、歌ってるとは思えない。ただ言葉を歌ってるだけですよ、ほとんど。だけど聖書が歌う歌っていうのはそういうもんだよ。本当に心に愛が、神の愛が満ちて、そこからおのずとあなた方の中で一人一人が歌ってね、それが語り合いのようになって、主に向かって心から褒め歌いなさい。この心からっていうのは、心のすべてを持って、イスラエルを聞け、我らの神主は唯一の神主である、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、歌いなさい。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして神を褒めたたえる歌を歌いなさい、感謝を捧げていきなさいということですよ。これが我々の歌だ、これが礼拝だって言ってるわけです。全身全霊をもって神への褒め歌を歌う、それが最後は神への感謝となっていくんだ。ここに最後のところですね、320節、私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい、あらゆることについて、いつもあらゆることについて神に感謝しなさい。で、ある方はこういうこのことの最後の言葉についてこういう説明をしておりましたね、大変教えられました。私たちの主イエス・キリストの御名によって父なる神に感謝しなさい、ただキリストでも、ただイエス・キリストでもよかったのではないかと思うのに、なぜこのようにキリストについてお名前のすべてを書かねばならなかったのでしょう。それはおそらくこれが礼拝に関係があるからでしょう。神を崇めるのであれば、その皆のすべてを書き連ねるようにすることは自然なことでありましょう。どの一つが書けても自分の群れの拝む誠の神にならないのではない、ならないのではないかという気持ちになるのでありましょう。キリストの名は口癖のようになってあまり重んじられていません。それならなおさら一つ一つ思い、深い思いを持って唱えなければならないと思う。主イエスキリストの名により父である神に、これがなんていうの、この作者もパウロがね、こういう言葉で最後に神に感謝を捧げるときに、まあ、正確にっていうんですか、本当に言葉を尽くして、もういつもはキリストっていうふうに言ってもいいんですよ。だけどここでは最後に神に感謝を捧げるときには、まさに私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝を捧げなさいっていうふうに言葉をこう極めてですね、極め言葉を尽くして この神への賛美っていう感謝をですね書いたんだっていうことです。今日は 歌わないんですけれども、賛美歌529番にですね、ああ嬉しい我が身も主のものとなりけり、浮世谷さながら甘つ心の心地す、甘つ世の心地す、歌はでやあるべき、救われし身の幸、たたえでやあるべき、御救いの賢さ。これはアメリカの盲人の賛美歌作家のね、クロスビーという人の書いた歌ですよね。自分はそういう人間であったけれども、自分はこのキリストの愛によって、神の愛によって、自分もこういう自分も救われたものだっていう、そういう賛美歌を歌い上げてるんですよ。歌わずにはおれないんだ、讃えないではおられないんだ、これが我々の教会の礼拝の賛美歌だって言ってるわけですよ。だから皆さんもこれから歌う賛美歌、違う番号だけども、心を込めてですね歌っていただきたいと思うのであります。お祈りいたします。